¿Cómo estáis? Estoy muy bien como siempre. 今朝走りに行ったんですけど、すっごい久しぶりに裸足でランニングをしているおじさんを見かけました。どっかの過去のエピソードでも話したことがあって、こうどうやら、まあ、同じ人だと思うんですけど、裸足でね、季節構わずランニングをしているおじさんがいて、でどういう頻度で走ってるのか、もうルートもわからないんですけど、本当に数ヶ月に1回とかのスパンで出くわすんですよ。でこの前そう走りに行った時に、道路の反対側の歩道を裸足のランナーがこう颯爽とねランニングしていて、もういよいよ夏も終わって、まあ、涼しいっていう中、この人は真冬もこのまま裸足でランニングをするのかなって思いつつ、一方ね、自分は私は結構ランニングはクッションが結構厚めの反発のあるランニングシューズ履いてて、なんか自分と真逆、地面との距離が反発するクッションの分結構分厚くて距離があるので、それに比べたら彼はもう直で地面を蹴り上げて走っていて、なんかワイルドな人は世界にいっぱいいるんだなって思わされました。でそうです、今日の、まあ、トピックはスペイン生活の、生活ルーティーンですねの中で欠かせないゴミ捨てについて話そうかなと思います。はなんか汚い話だなって思うかもしれないんですけど、生活してたら絶対ゴミって出てくると思うんで、まあ、各国いろんなゴミ処理問題抱えてるとは思うんですけど、私の住むスペイン、そして今住んでるバレンシア州はどんな感じでゴミを回収しているのかみたいな話ができたらいいかなと思ってます。主に私の生活に関する話で、生活ゴミについての話をまずしたいんですけど、日本は地域によって確か全然ゴミ捨てのルールって確か違って、なんか市とか県によっては有料のその市とか県が設定したゴミ袋を有料で買って、それに入れて分別して決まった曜日に出すみたいなルールがあったりだとか、ゴミ袋の種類は何でもいいけどこの時間帯に出してねとか、なんかいろいろ多分地域差が大きいんじゃないかなって思うんですけど、おそらくね、詳しいことは分かんないんですけど、スペインはそんなにいろんな地域に住んできてはないというか、5年バレンシア州で過去に1ヶ月にサラマンカっていうマドリッドからさらに西の方に行ったところなんですけど、そこに1ヶ月行った時も今住んでるバレンシアとゴミのルールがそんなに変わらなかったので、まあ、全国そんなに差はないと思います。でどういう仕組みになっているかというと、まずゴミ捨ての時間は自由で、街中に生ゴミ、プラスチック専用ゴミ、紙類っていう風に基本的に3つ、まあ、あとガラス瓶、だから計4つかな、まあ、4つのゴミ箱が道にドカーンと置いてあるんですよ。ドカーンっていうのはですね、理由があって、バカでかいんですね、ゴミ箱が。家族4人座れる普通の家庭用のダイニングテーブルがすっぽり中に入ってしまうんじゃないかっていうぐらい巨大なごっつい箱がこうバコーンと置いてて、それがまず生ゴミ用で、もまた隣にプラスチック用があって、でそのまた隣に紙があってみたいな、まあ、地域によって若干形に差はあると思うんですけど、とにかくでかいんですよね。そうで、瓶 ガラス瓶を捨てるゴミ箱に関しては、今私が住んでるとか不思議な形をしていて、円柱じゃないな、こう筒、円柱の、まあ、先っちょがこうまん丸くこうなったやつで穴が開いてるんで、その中にガラス瓶をそのままぶっ込むっていう感じなんですけど、なので大体その生ゴミ、プラスチック容器、紙類でガラスの4種類に分別しないといけなくて、で袋は別に何でもいいんですよ。普通にスーパーで10リットルサイズの小さいサイズから、多分大きいのは50とか100とか100リットルぐらい入る巨大なゴミ袋が普通に売っているので、まあ、それに分別して。で、ちゃんと生ゴミだったら生ゴミに入れるっていう風になっているんですね。一応わかるように生ゴミのゴミ箱はこう上の部分が茶色になっていて、プラスチック容器は黄色、紙類は青で、ガラスを捨てるゴミ箱は緑とか、まあ、場合によっては何かのキャンペーンで特別な色が塗られていたりとかするんですけど、そういう風に色分けがしてあって。まあ、大体家のゴミ箱、生ゴミがいっぱいになったら、いや今日は生ゴミ捨ててとか、まあ、基本的に生ゴミの隣にプラスチック、プラスチックの隣に紙類みたいな全部セットで置いてあるので、まあ、確かに生ゴミ、プラスチック一度に持っていった方が一度に捨てれるので、まあ、楽っちゃ楽なんですけど、ゴミが家のゴミ箱小さいですし、いっぱいになるタイミングなんてそのバラバラなんで。私はもう普通に生ゴミが自分のゴミ箱がいっぱいになったら捨てに行くみたいな、その都度捨てに行くっていうのをやってますね。で、なんか国によって全然ゴミ捨てのルールって違うみたいで、台湾とかは確か朝とかに時間指定がされていて、その時間にゴミ回収車が家の前を通っていくので、通ってくるときに住人が確か直でゴミ袋をゴミ収集車の中にちゃんと自分で入れるみたいなのをやらないと持って行ってくれないみたいな、ゴミを回収する共通のゴミ箱が街中になくて自分たちでやらないといけないみたいなのを見たことがあって、 YouTube とかで。そんなことするんだみたいな、びっくりっていうのを知って、一方スペインとかはだいたいその区画1個か2個ごとぐらいにはゴミ箱が設置してあるので、まあ運が悪い人は2ブロック分歩いていかないとゴミを捨てれないみたいな場合もあるかもしれないし、場合によっては、まあ良くも悪くも家のマンションの出口を出たら目の前がゴミ箱とかね、そういうことにもなりかねないんですよ。で、よく起きるのがゴミがもう溢れかえっていて全然捨てれないっていう状況が起きるんですよ。ゴミ箱自体は確かにめちゃめちゃ巨大なんですけど、ゴミを捨てるところの、入れる口の部分、ゴミを捨てられる部分はまあ、そんなに、まあ、大きくなくて、まあ、漁ったりとか、なんかいろいろそういう防犯防止とかそういう意味もあって、そんなに大きくないんですけど、もうゴミがとにかくいっぱいになってきちゃって、自分のゴミを入れれない時がたまにあるんですよ。で、ゴミ回収車は確かに定期的に来てるんですけど、まあなんか場合によっては、プラスチックごみとか特に結構容量体積取るので、もうすでにもう遠くから見て、ああやばい、今日ここのゴミ箱いっぱいだなみたいなのが分かって、あじゃあ別のとこ行くかみたいなねっていうふうにして、別のところに捨てに行くっていうこともたまにあります。まあ、なんでそれするかっていうと、やっぱりゴミ回収車がゴミ回収しに来るじゃないですか。で、ゴミ回収車の運転手さんがその車を、まあ、操作して ゴミ箱ごと持ち上げて、ゴミ回収車のそのトラックの荷台の部分に思いっきりこうひっくり返して、ゴミ箱をね、巨大なゴミ箱をひっくり返して捨てるみたいなことをやるんですよ。でもそれ確かに楽なんですけど、運転手さん要するに車から降りずに済むようなシステムになっていて、もし仮にゴミ箱がいっぱいだからって言って、そのゴミ箱の外、まあ、その捨てるところのすぐ外の、その地面に置いちゃったりなんかすると、手でわざわざ捨てるみたいなことになりかねないので、そういうことをやる人は結構いるので、確実にこれは逆に迷惑行為になるので、私はそれはやらずに、もういっぱいになってたら、まあ、地面に置かず、しぶしぶ別のところに持っていくみたいなことをやってます。で、ゴミ箱の、ことでちょっと個人的に文句を言いたいことがあるんですけど、最近自分の住んでる区画のすぐ近くにもう一個新しいプラスチック容器のゴミ箱が設置されたんですよ。なんでか知らないけど、今まではこう一区画の、まあ、カタカナの「コ」の字を書くように歩いていかなくちゃいけなかったのが、もう一本横に歩いていって、ちょっともう曲がった角のところにゴミ箱が新しく設置されたので、プラスチックゴミ一瞬で捨てられるようになったんですよね。で、ゴミ箱プラスチックは特にすぐいっぱいになるので、あ、よかった、助かったなって思ったんですけど、新しいゴミ箱ってなんかデザインも若干新しくなってて、何か意図があったのか知らないんですけど、プラスチックゴミがさっき溢れかえるって言ったじゃないですか。そう、溢れかえらないようなデザインなのか、ゴミを捨てるとこに2つ捨てれるように穴が大きく開いてるのが開いてるんですけど、それをこう覆うためのなんかギザギザした黒い、しかも分厚いゴムの蓋みたいなのをつけられてたんですよね、その新しいタイプのゴミ箱で。こいつがすっごい厄介で、私いつもこっちの水硬水なので、5リットルぐらいの大きな水買ってるんですけど、その容器がいつもゴミしてる時結構めんどくさいんですよね、大きいし場所取るし。で、それをよし、じゃあ捨てるかってなった時に、新しいゴミ箱に突っ込むんですけど、そのゴムの黒い部分がめちゃめちゃ硬くて、一生懸命押し込んでも反発力がすごいんですよ。もう一生懸命そのプラスチックのペットボトルの巨大なやつをこうバコバコ押してるのに、一向に跳ね返されて中に入っていかなくて、渾身の力で全身重心も思いっきり後ろから勢いつけてバコーンって押しても、なかなか中に入ってくれなくて、結構焦るっていうね。で、2回トライしたことあるんですけど、まあ、別々の日にですね、2回ともうまく入ってくれず、やり方が悪かったのか知らないですけど、力入れすぎて自分の、指を負傷するっていうね、軽くこう小指の皮がむけるぐらい力入れて押し込んじゃって、でもそうしないと入らなくて、で周りの人から何このお嬢ちゃん一生懸命ペットボトル力ずくでね、いるような戦いしてんのみたいな感じで、でしまいには自分の小指を傷つけるみたいな、しかも2回もね、同じように。そう、あ、もうちょっとな、なんか溢れないように多分するために、その黒いゴムをつけたと思うんですけど、もうちょっとゴミ捨てやすくしてくれないかなってちょっと文句があるんですよね。ただあまりにもゴミ入れづらかったので、もう降参して、今は今まで行ってたいつものゴミ箱にわざわざ歩いて捨てに行くようにしました。じゃないとあれ危ないもん、もう狂気だもん、もう怖い、怖いし恥ずかしい。ただゴミを捨てるっていうどうでもいい行為を他の通行人から、あんた何やってんのみたいな顔で見られたら、もうなんか恥ずかしいもん。うん、なんかそんなにスペイン人人のことを気にしない でも分かってはいるんですけど、やっぱりただゴミを捨てるだけなのにこんなに苦労する人そんなにいないので、ちょっとね恥ずかしいなーって思っちゃって、あと痛いし、やっぱりそう、なんでわざわざさゴミを捨てるのにこんなに力を使わなきゃいけないのっていう気持ちになったので、もう別のとこに行くようにしました。まあ、そんな感じでゴミ捨てのルールは、まあ、ルール自体は簡単じゃないけど、今話したみたいに場合によっては捨てづらいゴミ箱に出くわすことがあるっていう話ですね。で、今はゴミ箱がその道路に、バコンとこう上にね、道路から完全に箱が見える状態で置いてあるっていう説明をしたんですけど、別のバージョンで、なんか見た目はそんなに大きくない、高さがどれくらいかな、1メートルちょいぐらいにしか見えない、なんか小さめのゴミ箱を街中に見かける場合があると思うんですけど、あれ？このゴミ箱小さいっていうのは実は嘘で、で、そういうタイプのゴミ箱って実はその箱の部分が地面の地下の部分に埋められているバージョンなんですよ。で、街の景観を崩さないようにっていう理由が多分第一だと思うんですけど、まあゴミ箱っていうのが見えないように最小限の体積でゴミ箱を作っておいて、でゴミ箱自体は実際はパッと見たらこう石とかセメントが埋められてる歩道とか地面に見えるんですけど、箱は下に隠されてるみたいな、そういうタイプもあります。いずれにしろゴミ箱1個バカでかいですね。めちゃめちゃでかいです。でゴミ回収集車がゴミを回収している時はめちゃめちゃうるさい音がします。あ、今日もゴミ箱を回収しに来たなみたいな感じで音がします。まあただやっぱりそういうゴミを回収してくださる方がいるおかげで普通の一般市民が快適に生活できるわけなので、まあ、最低限のルールは守りつつ、いくら袋の種類が自由だからといって生ゴミとプラスチック容器を一緒にしてるやつとかがいるらしいんですよ、やっぱり。だからそういうのはやらないで、まあね、ただでさえプラスチックとかゴミもう何十年ってね、土に帰らないゴミなので、まあ最小限にゴミを抑えつつ分別できるとこはしていきたいなって思ってますね。そもそもこうプラスチック製品を買わずに生活できるすごい超人もいるって聞くじゃないですか。でもやっぱりスーパーのちょっとしたものを買うだけでもプラスチック包装ばっかりですよね、本当に。唯一最近やっぱりプラスチック包装を減らそうっていう取り組みが浸透してきたなって思うのが、野菜の量り売りの袋はもうスペイン国内だとほとんどが生分解性プラスチックみたいなので作られている、すごい薄めの薄いビニール袋を使って野菜を取って量り売りのために使うっていうふうになっているので、以前はまだ普通のビニール袋、なんか半透明のよくある透明のビニール袋を使ってたんですけど、いつぐらいかちょっと忘れたんですけども、今は全部生ゴミに捨てて大丈夫なプラスチックの、プラスチックじゃないや、その量り売りに使える袋、ビニール袋に全部新しくなっているので、まあ、そういうところは、まあ、すごくいいなって思います。あとは、まあ、粗大ごみは日本と一緒で市役所、区役所を、市役所とかに届け出を出して捨てるものの表面見えるところに届け出済みですみたいな、何月何日に回収するなんか予約を取ってますみたいなシールをつけて、まあ、路上に置いておく、ソファーとか ベッドのなんだっけ、コルチョンってなんだっけ、スプリングか、スプリングマットとかまあ、ソファーとかの捨てて大丈夫みたいなシステムになっていて、家電製品とかあとテレビとかですね、古くなったやつは今住んでいるところはリサイクルパークっていう施設がちょっと中心部から離れたところにあるので、そこに持って行ってますね。で、あんまり知られてないかもしれないんですけど、ガラス専用のゴミ箱には本当にガラスしか入れちゃダメで、陶器、お皿とか一緒に入れちゃいけないんですよ。ガラスは熱で高温で溶かしたらまた再利用できるんですけど、陶器はまあ100%ガラス素材ではないので、陶器はガラスの瓶とかと一緒にうまくリユースっていうか、そういう同じ処理ができないので、陶器類は一般的にはそのリサイクルパークとか別の専用のところに捨てに行くっていうことをやらないといけないので、ちょっと面倒くさいっちゃ面倒くさいんですよね。なんかお皿がちょっとパリンって割れちゃったみたいな風になっても、ガラスの、ガラス専用のゴミ箱には捨てちゃいけない。まあ、ガラス専用なのでガラスだけですね。その透明で中が透けて見えるその素材のものだけ捨てていいっていう風になってて、ああなるほどねってその時思いました。ちなみにゴミ箱にもちゃんと陶器類は捨てないでくださいって一応表示はしてあります。あとはそうですね、電池とかは、電池、あと電球かな、そういうのはスーパーとかでも回収のゴミ箱が入り口の近くに置いてあったりして、普通に、電池とかって勝手にどこでも捨てていいわけではないので、そういうバッテリーじゃないな、電池類、あとは電球、特に、蛍光灯とか、あと最近よく売られてる LED 電球とか、まあ、なんかスーパーとかでもゴミが捨てられるみたいな感じになってますね。こうゴミが街中で溢れているっていう問題は、避けては通れないですし、日本と比べるとやっぱりそれぞれのマナーがまだそんなに高くない。なんでか知らないけど、街中にゴミがよく落ちているなんてことがよくあるので、やっぱりそれは一人一人のもはや意識の問題なのかなと思うんですよ。だって日本の方が街中にゴミ箱ないでしょ。だってコンビニとかの中に入ってやっとあるかとかじゃないですか。強いて言えば、自販機の横に空き缶捨てられるのがあったりとか、ペットボトルとか、街中にちょっとゴミを捨てたい、ティッシュのゴミを捨てたいってなっても、日本はないにもかかわらずあんなに街中がきれい。その一方スペインはどうしたと、あんなに小さいゴミ箱がたくさんあって、街中にもあんなに巨大なゴミ箱があるにもかかわらず、ゴミをちゃんと正しい位置に捨ててくれない、もうどうしてなのって思っちゃうんですけど、残念ながらだんだん慣れてきちゃってるんですよね。視界の中にゴミが入っててもなんかそんなに目につかなくなってくるっていうか、それがだんだん当たり前になってきちゃってて、そんなにこう気に障らなくなるというか、いや良くないですよね。良くないよ本当に。日本の水準、そういうところはやっぱり忘れちゃダメ。日本で育ってきた身としては、そういうやっぱりいいところはやっぱりずっと持っておかないとなって、ここで、いやスペイン人みたいに適当にポイ捨てをするようになるかって言われると、いや私はそれはできない人間だと思いたいし、やらないと思うんですけど、やっぱり周りの人とかちょっとした気遣い、ゴミをゴミ箱に捨てるっていうそれだけでいいから、 ゴミを道に捨てずに、他の人に迷惑がかからないように、人のことをちょっと考えるみたいな意識は、ちょっとこっちの人にはやっぱり足らないなって、すっごい上から目線ですけど思いますね。でもそれは本当に、まあ、ゴミだけではなくて、例えばどっかのバルとか、ちょっと店員さんが忙しい場合とかだと、テーブルの上とか、前のお客さんが出ていた食べかすとかがそのまま放置されていたりとかして、まあ、そもそもそんなに食べかすがテーブルの上にこうたくさん落ちるような食べ方をしてるっていうこと自体がちょっとモヤッとするんですけど、まあ、それをね、特に気にせず、例えば私がその席に座ったとして、店員さんが気にせずに「飲み物何にしますか？」とか、個人的には、あ、テーブルちょっと一瞬でいいからちょっと拭いてほしいなとか、ゴミ捨てたいなとか、結構な確率で自分でティッシュっていうか、まあ、紙取ってゴミをはたくっていうか、きれいにするっていうのをやったことがあって、やっぱきれいさは日本にはかなわないですね。本当にどこ行っても本当にきれいなのは日本の誇るべき文化というか、美意識というか、そういうところは本当にね、そういうのにまず私がこうやって気づけること自体が本当に素晴らしいことなのかもって思っているので、まあ、良くないことだけど、まあ、やっぱり今までやってきたことは場所は違えど続けて継続していきたいなって思っております。というわけで、ゴミ捨て事情でございました。大してそんな、なんか難しいシステムがあるとかではないんですけど、どうですかね。もしこれからスペインに初めて旅行に来るとか、留学に来るっていう方がいたら、ゴミ捨てとかゴミ事情に関してはちょっと覚悟して来た方がいいかなって、ちょっとアドバイスしたいですね。日本の水準はちょっと一回ね、忘れた方が逆に幸せかなって思いますね。というわけで、ここまでにしたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!